お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
COVID-19 の拡散にブレーキをかけるのを助けるため、何百万人ものオーストラリア人がマスクをかけるよう言われる中、国内のマスクメーカーは増大する需要を満たすのに苦しんでいます。今やメルボルンではマスクは義務付けられており、オーストラリア国内の他の地域でも一定の状況下ではマスクの着用が進められているため、売り上げは天井を突き抜けています。マリアン・バックリーさんとエイミー・バックリーさんは単に親子というだけではなく、ビジネスパートナーでもあります。彼らはメルボルンの自分たちの庭にある仕事場で子供服のビジネスをしています。しかしメルボルンがステージ4のロックダウンに入った時、彼らはビジネスの焦点をマスク作りに変えました。その状況にもかかわらず、エイミーさんは何か小さい方法で貢献するのは素晴らしいと述べました。それは乱暴でしたが、ちょっと戦時中の協力のように感じます。お返しをしているような感じです。私たちは先日数百の話をしていましたが、おそらく数千以上でしょう。母は夜遅くまで縫い続けていました。夫たちも私たちと同様、ハサミで切ったりプレスしたりし続けています。エイミーさんでした。マスクは今メルボルンでは義務付けられており、ニューサウスウェールズ政府もソーシャルディスタンスを取ることが不可能な状況ではマスクの着用を勧告しています。エイミーさんは、それは数千の注文に応じるために大急ぎで作らなければならないということだと述べました。それには大変時間がかかります。私たちは本当に何が大変か分かっていないと思います。現在私たちは子供服よりもマスクの方を多く売っています。エイミーさんはこのように述べました。オーストラリアのオペラ歌手クレア・ライオンさんも先月自分のマスク作りのビジネスを始めました。33歳のライオンさんは今年の大部分をファントム・オブ・ジ・オペラの韓国公演に費やしましたが、これはパンデミックにもかかわらず依然続いている少数の生の舞台の一つです。ショーの合間にライオンさんはマスク作りに励み、すでに南アフリカやシンガポール、日本、アメリカ、イギリスからの注文をさばいています。ここソウルのある工場は呼吸できて軽いこの超柔らかい布地を持っていることを発見しました。流れ込んでくる売上額には非常に圧倒されています。ライオンさんでした。彼女の仕事の分野では多くの人が仕事がなく、ライオンさんは精神衛生に苦しんでいる仲間のアーツワーカーを助けるために利益の一部を寄付しています。この業界はただ大幅に縮んでしまいましたので、人々が帰国するのは本当に困難です。私はただ私にできそうなことをできるだけしてアーツワールド全体を助けたかったのです。ライオンさんはこのように述べました。オーストラリアではアイザック・エリアスのオナー兄弟と彼らの友人のジャック・グレアムさんもマスク作りをしていますが、彼らはパンデミックが始まるかなり前にそれを始めました。このアイデアは2017年の中国旅行から生まれましたが、中国で彼らはタイ行政のひどさを悟りました。彼らは3年かけて自分たちのプロトタイプをテストしリファインしました。今やそれを始める用意ができて、アイザック・オーナーさんは、彼らはすでにイギリスのセルフリッジズのようなトップクラスの世界の小売業と契約を結んだと述べました。我々はプリセールで400万ドルを売りました。我々は実際に来週あたりに最初の出荷分を発送します。それは 99% のフィルター効率で、オーストラリアの農場で取れるオーストラリア産の植物性物質を含んでいます。オナーさんはこのように述べました。今週オーストラリアの国立科学機関 CSIRO はメルボルンで医療用マスクの初の認定テスト施設を発足させました。この施設で国内の医療用マスクメーカーが前線のヘルスワーカーに優先的な供給ができるようになります。 その開発は彼らが増大する需要についていくのを助けるものと期待されています。なお、日本語でのコロナウイルスの最新情報は sbs.com.au/coronavirus をご覧ください。以上、 SBS ニュースのクローディア・ファーハートとサンドラ・ファルーンのレポートを長尾久明がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。